VAK タイプはそれぞれどんなタイプ？ VAK それぞれの特徴を理解すると、自分の目の前の人がどのタイプなのかが分かりやすくなります。また自分のタイプが相手のタイプに何かを説明するときには、どんなことに注意すべきか、どんな工夫が考えられるかを合わせて理解しておきましょう。商談、プレゼン、通常の会話までコミュニケーションの質を上げることができます。 V 視覚派。 V は視覚優先で情報をキャッチします。そのため風景や場面などの画像が優先的に入ってきます。写真や映画の一場面がそのまま一枚の絵として頭に入るような感じです。当然記憶もその画像が中心です。人と話をしていても、人から聞いた言葉や説明を画像でイメージしながら聞きます。この前海に行ったんだと言われると、すぐに海の画面が脳裏に浮かびます。言語がすぐにイメージ画像に変換される感覚です。当然自分から何か人に説明したりするときも画像が元になります。頭の中にはすでに画像が浮かんでおり、記憶も画像で脳の中に格納しているからです。ですから何か言うときには、画像を言語化するようなプロセスが必要になります。頭の中に見えている画像を参照しながら言葉を繰り出して話すことになるのです。そのため前に説明した出来事をまた説明しようとするときも、前と同じ言葉にならないこともよくあります。そして伝え方の特徴としては身振り手振りが多くなります。例えば、そこにはこれくらいの石があってというときに、実際にその石を形作るような動作になります。これは自分の中にある画像を実際に目の前で見ながら説明するような感覚になるからです。使う言葉の特徴は、見るや図へイメージなど見るものを入れた言葉が多いことです。話が見えた、まず全体図を見せて、見通しを立てよう、イメージできたなどの言い方を使う人は V が多いです。そして実際に見えないと理解できない、納得できないと感じるのが V です。 V がよく使う言葉、ビジョン、よく見る、絵にする、描く、丸々が見えにくい、イメージする、とにかく会おうなど。 V に伝わりやすい手段や言葉、まず全体図を見せた後、細部を説明する流れ、画像や映像的な描写、図やイメージ画像を使った説明。では丸々をお見せします。こんな図を描いています。このようなビジョンを持っています。次は A、 聴覚派。 A は聴覚を中心に使います。 V のように聞いたことを画像化することなく、耳で聞いたことをそのまま音や言語で取り入れます。言葉や音を正確に掴んだり記憶に残したりしやすいタイプです。自分の頭の中にある事柄を説明しようとするときは、言葉をそのまま記憶から取り出せる感覚なので、他人からすると記憶が正確、細かいことまでよく覚えてるという印象を持たれやすい特徴があります。また本人も言葉の正確さにこだわる傾向があり、あの時はイメージではなく画像と言ってましたよなどと、会話中に細かいことを指摘することもあります。耳で聞くことが得意であるため、音に敏感でもあり、オーディオなどの音質に凝ったり、音にうるさい印象を持たれることもあります。また音に敏感なせいで雑音などに非常に神経質である人もいます。かすかな音にも反応することから、人や雑音が多い場所では全く仕事や勉強に集中できなかったりするのも A に多い特徴です。聞こえ方にこだわることから、理論や言い回しにも人一倍注意します。理論派で性格無比、記憶力が強いなどの評価は A が最ももらいやすいと言えるでしょう。使う言葉の特徴は、音、言葉、話に関する言葉を多く使うことです。一通り聞かせてくれる、話を聞きたい、響きやすい言葉だなどは A の傾向が分かりやすい言葉です。言葉による細かい説明を聞くことを苦にせず、また聞いた通り理解しやすいのが A です。書かれた言葉の読解力もあります。これは文字を見ながら自分の中で音読を無意識にしていることで、聴力により理解、記憶が容易であるからです。頭の中でここにこう書いてあるのはどういう意味だろう、きっとこの意味だろうと自問自答することもよくあります。 頭の中で自分と自然に会話を始める傾向も他のタイプより多いのです。なお、自分との会話傾向が非常に強い人は、内部聴覚派、かっこ AI とまた別の呼び方をされることもあります。通常の A は外界の音に敏感で外部の音から多く参照しますが、AI は自分の内なる声に強く反応します。ひとたび何かを考え出すと、一人でブツブツと自分の考えに没頭するような人を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。では、A がよく使う言葉です。響く、不協和音、くどくど言う、調和している、雑音、とにかく話そうなど。 A に伝わりやすい手段や言葉、文字情報、論理を重視する姿勢、論理的な順番、何々についてお聞かせしたいです、詳しくお話しします、きっと響く内容です。このほか、雑音がない環境を選ぶのも大切です。最後に K、 体感覚派。 K は体全体で噛み締めるように情報を理解しようとします。触覚、嗅覚、味覚を使う情報に敏感かつこだわります。おいしい話だという時には、実際に何かの旨味を舌で味わうような感覚を無意識に持ちます。K がしっくりこないというとき、実際に体の感覚では自分が感じるはずの触覚や熱量などが足りないと感じて、そのような言葉になるのです。たとえ人がこの場でイメージしてと想像だけ求めても、実際に触らせてもらわないとわからない、つかめないと、実際の触覚や体験がないと進めないことがあります。物の肌触りや周りの匂いが非常に気になりやすいので、見栄えや聞こえ方よりも実際にどうなのか、自分がどう感じるかを追求します。洋服で言えば、見た目の良し悪しやブランド情報よりも着ている時の感触がより大切に思えるタイプです。また相手に自分の考えを伝える時も、自分が感じた感覚を伝えようとします。そのため、サラサラ、ふわふわなど擬態語が必然的に多くなります。こんなことから、K が何かを理解、納得するために、その人の中に実際にストンと落ちる感じ、いや、ピタッと合う感じ、といったその人なりの感触が生まれないと難しい場合があります。理解や納得に比較的時間がかかりやすいタイプと言えるのです。このようなことから、わがまま、融通が効かない、鈍いという印象を与えてしまうこともあります。一方で、 V や A よりも物事の繊細な違いを感じやすかったり、人の気持ちに共感するのが得意だったりする面もあります。K がよく使う言葉、感じる、刺す、刺さる、腑に落ちる、触れる、探る、届くなど、K に伝わりやすい手段や言葉の合間に十分な間を取る、実際に何々するのが一番です、実際に何々するとこのような感触です、いい匂いがする話でしょう、説明するには触れることができるサンプルを用意すると良い、現場で体験してもらうことも良い。いかがでしょうか。3つの感覚分かりましたでしょうか。では次に、相手の目でタイプが分かるアイアクセシング Q について説明します。